当世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。 NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。176回目の今日のテーマは精霊流しです。長崎のお盆のハイライトが精霊流しです。現在の長崎の精霊船はその構造から海や川に流すことはできませんが、江戸時代は藁で作ったので実際に港に流していました。しかし港が汚れるなどの理由で港に流すことが禁止されましたが、それは原田先生が発見した資料によると明治18年のことでした。長崎の精霊船の起源についてはいろいろな説があるようですが、競歩通という本に書かれている彩る船と書いて最終流し、これは中国の人たちが航海中や唐人屋敷滞在中に亡くなった仲間の霊を弔うために行ったもので、大流しと小流しの2つがありました。特に大流しは実物大の唐人船を作り、提灯などで飾り、港の中を曳航、港の外で燃やしたもので、原田先生はこれが長崎の精霊流しの大きなヒントになったのではないかと考えているそうです。長崎の精霊船は三好の部分に見られるように非常に変わった形をしています。これはもともと藁で作って海に流したものが流さなくなったため、三好の部分が非常に大きくなったわけです。この三好の蓋の部分を鏡と呼びますが、ここに個人の船であれば名字や屋号が、町内などが共同で作るもやい船であれば町名や団体名などが書き込まれています。そこですぐにどこの船かわかるので、まさに動く広告塔なのです。ところで江戸時代の精霊流しは旧暦の7月15日の聖八つ時といいますから、16日の午前2時の鐘を合図に始まり、明け方に及んだそうです。また精霊船も西山や中川、桜馬場などの船はどこも巨大な船ばかりでした。中でも桜馬場の精霊船の帆は俊徳寺の住職鉄王禅師が揮毫したもので、現在長崎歴史文化博物館に保管されていますが、その大きさはなんと縦が6メートル、横が 4.8 メートルと巨大なものでした。ここでお時間になりました。来週は太閤記、すなわち豊臣秀吉の命日にちなんで秀吉のお話です。